たならしいやつばかりである。達官乱りに他の十方の神世を称して我はこれ失敬事と言って書くのごときの権限、みんな十方の神世を称して剥圧をしてやれ供養だな、やれ解消だなと十方の神世を受けて、いかにも出家のような顔をしながら幽霊や化け物でどうする、格のごときの権限をなす、何か頭の中に妄想妄念を抱いて、そういうものに取りすがってやる。そんなことで出家とは言えんじゃん。自分の観念という家を持っている。妄想煩悩という家を持っている。それじゃ出家じゃない財源。そういう自分の見解の家を捨ててこなければな。格のごときの権限を成す。何時に向かって言う無仏無法無修無生と。結局臨済の言わんとするところは、仏と名をつけたらもう仏じゃないと。法と名のつくようなものは法じゃないと。修行せんならんようなものは仏性じゃないと。悟らなければできんようなものは仏性じゃないと。無為の真に、人人の尺肉壇上に古名歴歴とはっきりしておるそいつは、仏でもなければ法でもなければ修行したでもなければ証明せんでもあるやつで、ただ山に冒険に何者か求めんとぎす、その無為の信任を放っておいて、あちらこちらうろついて一体何を求めようとするのであるか。その求めておるそいつが無為の信任じゃね。客観図上に図を案ず、これ何時何をか干渉する、下駄を履いて下駄を探すようなもの、靴を履いて靴を探しておるようなものだが、下駄の上にもう一足履こうというのか、靴の上にもう一つ靴を履こうというのか、無為の信任の上にもう一人無為の信任がいるとでも言うのか。どうるこれ何時が目前に持ちうる低粗物と別ならず、今そこで臨済の話を聞いておる者、雨だれの音をポツポツと聞いておる者、それが仏祖じゃない、それが釈迦だるまと少しも変わらんやつで、下に信ぜずして、すなわち他にもと他に向かってもと、そう分からずして、そう自分の内側にあるところの真理が分からずして、外に向かって真理を求めていく、謝ることなかれだ、大変な間違いだと。他に向かって法なくうちもまた不可得ない、真理というものは外の世界にあるものじゃないと。経典の中になければにもなければ本の中にもないと。高野山にもなければ善光寺にもないと。インドにもなければ中国にもないと。他に向かって法なし、うちもまた不可得なり、それなら人間の内側にあるかというて、内側に掴むようなものは何にもないじゃない、本来無一物じゃない、うちもまた不可得だよ。何時三蔵が栗の子を取らんよりはしかじ吸血して無事に死され、 そういえばまた人材の言葉について回るであろう。言葉について回ってはいる。しかし無事にし吸血して無事にし、さらには真に人材の言葉がわかるならば、なるほどそうかと、こうわかるならば、もう天下に求めるものは何にもない。無事にして無事にし、さらにはと、しかし吸血して無事にし、さらにはと、長く良客を述べて、天下に求むるもののないという大安楽を得るのが一番いいじゃないかと。息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せられ、すなわち何時が10年の暗夜に勝ら。これは実に親切な言葉だ。息のものはすでに起こった念は切り捨ててしまい、後を継ぐなと。息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せざる。まだ念が起こらないのに起こしちゃならんなぞと考える必要はないじゃない。起こらんものはほっといたらいいの。すなわち何時が10年の暗夜に勝らんだ。写真を写したらもうそれはアルバムの中に貼ってしまったらいいの。思い出に過ぎんの。シャッターを切ったらもうあとは写さんでもよろしい。息のものは継ぐことなかった。済んでしまったことはもう過去であるか。頭の中で考える必要はない。捨ててしまえ。幹のものは放棄せんことを要せざる。念が起こってはならん、煩悩を起こしてはならん。そんなことを考えることが妄想であり煩悩である。まだ念が起こらなければそんなものはほっといたらいい。いつも頭の中をカラッとしてやる。少年相続、少年は無念で頭の中に何にも持たんこと。そういう生活態度がわかるならば、何時が10年の暗夜に勝ら、騒動に10年おったよりもましだよ。念が起こったらさっさと捨てていく。あと起こす心配をするな。それだけ。そういう生活態度が手に入るならば、騒動に10年おっておかゆを食うたよりも実際生活に役に立つと。たとえ検証できんでも、そういう生活ができるなら立派なもんだ。それで悟ったと同じことじゃ。息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せざる。外にも内にも放弱せばこれを殺せだ。外のものも断ち切り、内側の念も断ち切り、何にも思うことがない。そうわかるなら、何時が10年の暗夜に勝る。10年修行をしたよりもその方がましだ。実に親切だ。とっときのごちそうをみんなの前に出してごらん。そういう生活ができなければ10年騒動におっても何にもならんという言葉を変えれば、外のものにとらわれ、 起こした念にとらわれ、そういうとらわれの日暮らしをするならば、何十年騒動におったって何にもならんということ。写真機のレンフィルムを巻くように、年々新たに、日々新たに、済んだことはさっさと忘れて、いつも前向きで、日々前向きで、新しい意識で、毎日新しい人に新しくお目にかかって、新しい世界を毎日新しく見ていく、そういう生活ができるならば、騒動20年おったよりマシやという。三蔵が賢者に訳せば底爆反なし。だから人材の見るところから言うならば、仏法たしなし、大爆の仏法たしなし、難しいものは何にもない。人材の仏法にはからくりはない。難しい哲学はない。しかもこれが最上の哲学だ。人材の思想には論理はないな。これが最上の論理で、ただこれ平常弱液一般無事にして時を過ごす。ただこれ平常弱液一般無事にして時を過ごせだ。当たり前で、当たり前で、その当たり前が時期にとらわれた当たり前だから困る。煩悩の当たり前だから困る。妄想の当たり前だから困る。ただこれ非常だ。みんな聖女離婚をみんな誤解しておるから困る。聖女離婚なこかこれ神経、無為の神人はどこにおるちことじゃない。別じゃない、肉体と別じゃない。尺肉壇上に無為の神人がおる。その神はどれかって、寝ておった神に決まっとるじゃない。それを煩悩だらけの欲望だらけの肉体の方を死んだと思う。それじゃ寝ておるおせいは相変わらず寝とるじゃない。その寝ておったおせいが目を覚まして、この煩悩の肉体を監視していく、使っていく。それがごその言われる聖女離婚なごか俺神帝。無為の神人がはっきり自覚されて、お互いの肉体を整えて、肉体に使われずに肉体を使っていく、それが主人公じゃない。随眼漂う主人公じゃない。それをこのままで、このままで無為の神人を寝かしといて、煩悩だらけ妄想だらけのこのままを肯定してしまうか。大変な間違いだ。五億時のセゴがあれを間違わしてくるな。別れて見上がれ、ただ置くものか。別れて見上がれ、ただ置くものか。どっちの言うこと。無為の神人を話してはならんという願心でなくちゃ、無為の神人から別れては生きていけんという願心でなくちゃ。ただこれ平常弱液一般無事にして時はすがすさらにはっきりと無為の神人が自覚されて、そこで初めてこのままでいい。腹が減ったら飯を食い、眠うなったら寝る。 無事にして時を過ごせ。何時諸法より来たる者皆これ右心にして仏を求め法を求め下脱を求めて。ところが諸法から集まるところのみんな修行者たちが皆これ右心にして仏を求め法を求め下脱を求め、何か求めるものがある。その求めるという心がすでに偽物で無心である。そんなものができたことが間違いで、無心にして仏を求め法を求め下脱を求め三害を修理せんことを求め、この世界から逃れようと皆求めてやる。三害を修理せんことを求め、知人何時三害を入れていずれのところにかさらんとよして、この世界を離れて無為の信心の働く場所はない。灼肉壇上を離れて無為の信心の働く場所はない。灼肉壇上に一無為の信心あった。常に何時ら諸人の面門より出入す。出入の二字が眼目で、外へ出れば三害だ、中へ入れば肉体だ。その肉体の中、三害の中におって三害にとらわれず三害を使っていくのが無為の信心でなければ、何時三害を入れていずれのところにかさらんとよす。仏祖はこれ正下帝の妙句ない。仏だの祖師だのというのは正下帝の妙句で、この正というのは妨げる正の字と同じことである。正下で邪魔者で、仏だの祖師だのという名前は邪魔者で、それが人を騙していくな。そういう観念が、仏というもの祖師というものの観念が無為の信心を騙していくな。何時三害を知らんと欲すやと。三害とは一体何のことである。三害とは欲界色界無色界である。その三害とは何のことである。何時が今の眺望亭の新地を離れず、その三害は今そこで臨在の話を聞いておるみんなの心を離れて三害があるわけではない。何時が一年心のトン、これ四回で、一年の上にトンというものが起こるならばそこが四回で、何時が一年心の心、これ色界で、一年の上に怒りが起こるならばそれが色界で、何時が一年心の地、これ無色界、一年の上に愚痴が起こるならばこれが無色界である。これ何時が送りのカグスなり、トンジンチの三毒煩悩というものはお互いの心の中、家の中の道具のようなもので、道具のようなもの、カグスである。お互いの心の中の一面の働きに過ぎんのである。三害自ら我はこれ三害と言わず、かえってこれ道路目前霊霊地にして万般を消食し世界を尺度する体の人、三害のために名を案ず。三害という世界が、私が三害でござる、我が三害でござるなぞと言うて名乗って出てくるものはない。かえってこれ道路目前霊霊地にして、お互いの心の中にはっきりとして 万般を消食し、何もかも認識し、世界を尺度し、世界を認識していくお互いのこの意識、お互いの意識が三界という名前を仮に与えただけのことで、そんなものが実在であるわけではないだが、お互いのトンジンチ、ふいふいと出てくるトンジンチの三毒煩悩が三界を作っていくのである。そういうものにとらわれてはいる。その三界を自由に使っていくのが、何時が目前霊霊地にして万般を消食し、世界を尺度するものである。三界とはお互いの心の中の迷いの名である。そういう迷いを捨てていくの。一年一年起こった迷いを捨てていくの。息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せざる。人間だから腹の立つこともある。惜しい欲しい憎いかわい煩悩がなくなるわけじゃん。怒ったらすぐ捨て、怒ったらすぐ捨て、捨てていかなければ、怒らんようになぞうと考えたらもうそれがもうね、むさぼってはいかん。腹の立たんように、愚痴をこぼさんようになぞうと考えた、もうそれが妄想である。幹のものは放棄せんことを要せざる。何もかも捨てて、何もかも捨てて、少年相続、何にも思うことのない、思うことがないと言うて木や石のように無神経になることじゃん。いくらでも念は起こってくる。念が起こるから、起こったら捨て、起こったら捨て、何もかも捨てて後へ何にも残さんという、そこが解脱じゃないか。解脱で、そうわかるならば何時が十年の暗夜にまさら、そういうこの何者にもとらわれない、外にもとらわれない、内にもとらわれない、天下にとらわれるものは何にもない、そういう写真機のレンズのごとく透明な、鏡のごとく澄んだ、秋晴れの空のようにスカッとした心境が一つわかるならば、何時が十年の暗夜にまさらんだ、そういう気持ちで一つ日々の生活をしていかなければならんで、なかなかそう一朝一夕にいかんから、苦労をしてまず公安三昧になって、何もかも捨てて、何者にもよらずしていできたる程度、頭の中に何にも持たずに、何にもないところからはっきりとした謙譲を持って参禅をしてこなければならんと、実に親切な推理で、こんにちは、そこまでにしてください。大徳次第式神はこれ無常なり、内視非簡単発妄想し、ただ小の空想を見る。何時が一年新結得するところ読んで菩提樹となす。何時が一年新結得することあたわざるところ読んで無明樹となす。無明に住所なく、無明に始終なし。何時もし年々心血不得ならば、すなわち他の無明樹に登り、すなわち六道師匠に行って紐を体格せん。何時もし結得せば、すなわちこれ症状深海なり。何時が一年、何時一年不祥なれば、すなわちこれ菩提樹に登って、 三階に地図人数変化し衣装化身して放棄前越し信仰の図から寺さんよう思えば楽器千住時期を思えば百味不足すさらに用病なし菩提に住所なしこのゆえに売るものもなしドル大丈夫の勘さらにこの何をか疑わん目前の友情さらにこれ当たれぞ破得してすなわち用いて名字に弱することなきを合して原始となす共に賢徳せば起老亭の方なし個人曰く神は万教に従って天智天上実によく言うなり流れに従って小を忍徳すれば気もなくまた憂いもなしドル禅宗の権下のごと金馬死活純然たり山岳の人大いにすべからく司祭にすべし資格証券するがごと金馬すなわち言論をおらいありあるいは物に応じて形を現じあるいは全体左右しあるいは危険をとって起動しあるいは半身を現じあるいは獅子になりあるいは象王になるもし心象の学人あってすなわち活してまず一個の公文数を念出す全知識これ今日なることを弁せずすなわち他の教場に登ってもなしようをなす学人すなわちバス善人相手放たずこれはこれ高校の病するに耐えず呼んで客死を見るとなすあるいはこれ全知識者を念出せず学人の文書に従ってすなわち有望学人奪われて死に至るまで放たずこれはこれ収穫を見るあるいは学人あって一個症状の教に応じて全知識の前にいず全知識これ今日なることを弁得して破得して氷に奉公す学人曰く大公の全知識とすなわち曰くとっさい功を知らずと学人すなわち来拝すこれを読んで趣旨を見るとなすあるいは学人あって顔をひしたい差を追んで全知識の前にいざ全知識さらにために一重の傘を案ず学人歓喜してひし弁せず読んで書く書くを見るとなす四大色心はこれ無常なりだ四大は治水化風である色心は肉体であるこれは刻々と動いていくものであるからやがて消えてなくなるものであるから無常であるないし非簡単発妄想し非簡単いわゆる五臓六腑髪の毛から爪から歯まで皆諸方の空想を見る全ては動いておるのである実在ではない仮の姿です色即是空あるがままに空であり全ては空という姿を空という姿を表しておるのである 何時が一年新結徳するところ読んで菩提樹となした。外の世界が刻々と動いていくのであるか、それが実在だと思うと、それが真実にあると思うと、心がじきにそれにとらわれてしまうのである。この世の中に実在するものは何にもないと、外にもなければ内にもないと、何時が一年新結徳せばと、一年の年も立ちなくなるならばと、呼んで菩提樹となした。一年の年も起こらない、外に何者をも認めず、内側にいかなる念もとらわれないと、そうわかるならば呼んで菩提樹となす。菩提の花を咲かせ、菩提の実を結ぶことができるなら、そのまま悟りである。何時が一年新結徳はすることあたわざるところ読んで無明寿となす。その一年の年が断ち切ることのできないのを名付けて無明寿となした。それを無明の灯体となすのである。外の世界があるがままに空であるがごとく、お互いも念を起こしながら念を継がないことで、息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せざれ、すでに念が起こったら後を継がんことで、それを結徳というような、幹のものは放棄せんことを要せざり、これから念が起こらんのに心配することはない、明日のことを思い煩うことなかれ、念を起こしながらいかなる念にもとらわれないことを一年心の結徳というような。無明に住所なし、無明に私有なし、何時もし年々心血不徳ならば、すなわち他の無明寿に上り、すなわち六道師匠に入り紐を体格せん。無明に住所なし、無明というものも実在じゃないと。無明に死し、死有なし、無明が生じたの、無明が滅するのということもない、本来無明なぞはない。真っ暗なところを無明というのであるが、真っ暗なところに電気をつければ、一体真っ暗というのはどこへ行ったの？明かりのないところを真っ暗というのであって、真っ暗なんていうものはありゃせん。無明を取ってのけて、それから悟りを開くというと、無明がいかにもあるようだが、真っ暗な部屋の中の真っ暗というやつを取ってのけて、それから火をつける、そんなバカなことはない。火がつけば無明はすぐ、真っ暗はすぐなくなる。本来真っ暗というようなものは何にもないの。火がないところを真っ暗というの。火がつけば真っ暗はなくなっちゃう。 真っ暗がなくなるのでもなければ初めからないの。無明に住所なし、無明に始終なし、何時が年々心結結太くならば、すなわち他の無明寿になばる。年々心結太くだ。もう年が次から次起こって、1年が2年を起こし、2年が3年を起こして、もう年が尽きないことを無明というので、その無明のために六道師匠に行って紐を体格す、六道輪廻をし、師匠は泰然失家である。そういう六道師匠の迷いの世界に入って、紐を体格畜生道に落ちて、畜生に生まれるであろう。畜生に生まれるということは、必ずしも牛やんまになることでは、人間が畜生になることで、動物的になることで、紐を体格せん、一年の暑いという年が、暑かったら暑いでそれで済ませばいい。暑いと冷たいビールでも飲んだらと第二年を起こす。どこへ行ったらいい。どっか屋上にビール飲ますところがある。金がない、盗んだらいい。暑いという一年が盗むところまで、間違ったら殺しちまう。一年の亡年が畜生道に落としていくのである。何時もし結徳せば、すなわちこれ症状深海ない。暑ければ暑い、それで念を断ち切ってしまえば、いつも症状だ、症状深海で。何時が一年不祥なる、すなわちこれ菩提樹に登って三階に神通変化し、その念を断ち切るならばだ、一年一年新しい念を起こしていくならばだ、それが菩提の木に登るというようなもの。三階に神通変化し、衣装を化身して法器前越して、何にもないところから起こす念は、何にもないところのところから起こってくる念が菩提である。暑いと言うても、寒いと言うても、嬉しいと言うても、悲しいと言うても、一年一年が新鮮である。一年一年が絶対である。神通変化した、何者にもこだわらない神通だ。そのものそのものになりきることが変化である。衣装を化身してた、その場その場でそのものそのものになりきった。法器前越し、信仰おのずから照らさんだ。その場その場で無念の念を念として、無念の念を念として、うとうももうも祈りの声だから、その時その時の念に精神を集中していけば、それがそのまま放棄である。そのまま前越で、そのまま前越で、役者が舞台で、泣く役の者は泣くになりきるのが名優だ、怒る役者は怒るになりきるが名優だ、殺す役は殺すが名優、殺される方は見事に殺されるのが名優だ。 いくら泣いてもいくら怒っても切っても切られても役者の心には少しも差し支えはない。そら芝居だから、役だから、お互いの心中本来無一物と分かるならば、心中が症状であるならば、泣いても泣く時には泣き、笑う時には笑い、怒る時には怒り、死ぬ時には死んでも少しも心中に邪魔にならねえ。気老亭の方なしだ。その心境を放棄前月しだ。放棄前月、泣いても放棄だ、怒っても前月だ。信仰のずから寺さん、自分のやっておることのその背後に、念を起こすその念の裏に、症状発心という御功がさして、仏さんの裏に後輩があるがごと、お互いの念を起こしていく念の裏に症状発心の光が照らしておるか。信仰のずから寺さんで、それを菩提寺に登る態度だな。よう思えば楽器千住だ。よう思えば楽器千住。どんなボロボロも来ても、破れごろも来ても、それが天女の羽衣のように美しくいただく。時期を思えば百味不足。どんな粗末な食事を出されても、それを百味の御食といただいていき、ありがとうござりまする、もったいのうござい。こんなものを、こんな粗末なものをというのは、念があるから、かつて食べたごちそうと比較するから、こんな粗末なもの。何にもない無心にいただけば、いいものも悪いものも何を出されても百味不足で、それ以上に食べるものはないのだ。戦時中の食べるもののない時にはさつまいもの一個が百味不足で、ほんのわずかな医療が楽器千住だ。さらに大病なしだ。決して頓死をしたりのたれ死にすることはない。死ということを超越しておるのだから、それを菩提樹に登るというのであるが、菩提二住所なし、なし。それなら菩提とはどんなもの、どこに菩提があるかと言われても、そういうものはね、形もなければ姿もない、色もない。このゆえに売るものもなし。菩提を売るということもね、売ることもないということが得たことである。このゆえに売るものもなし。平等心これどうだ、平等心これどうだ、当たり前の心がそのままどうである。大丈夫の神様にこの何をか疑わんだ。目前の遊女皿にこれ当たりさ。どうしたら菩提になるの、どうしたら無明になるの、どうしたらその念が無念になるのか、そういう分別をする必要は少しもない。大丈夫の神様にこの何をか疑う、その疑う念がいかんので、目前の遊女さらにこれ当たれさ、即今臨在の目前で、今話を聞いてよ、それは誰じゃ、そのものは何者であるか、そのものをしっかりと自覚しなければならない。今そこで臨在の話を聞いておる、そのものは 男でもない女でもない、若くもない年寄りでもない、太郎でもなければ花子でもない、形はない姿はない、その形もない姿もないものを一つ真実の自己と自覚していかなければ、すなわち用いて名字に弱することなきを合して原始となす、その形のない姿のない、今臨在の話を聞いておるそのものを仏と名付け、仏性と名付け、菩提と名付け、涅槃と名付けるのだが、そんな名前にとらわれることはないじゃない。名前にとらわれると時期に実質を失ってしまう。名字に弱することなきを名付けて原始となす、よもに賢徳せば帰老亭の方なし、帰老亭の方なしがまた出てきた。そうわかるならば、そう徹するならば、神羅万象何が出てきてもいいじゃねえ。一切の念、どんな念が起こったっていいじゃん。無相の相を相として行くも変えるもよそならず、無念の念を念として打とうももうものりの声と、そうわかるならば、何が出てこようが、どんな念が起きようが、帰老亭の方なし、それでいいじゃね、そのままでいいじゃね、実に自由である。個人曰く心は万境に従って、天図天序実によく言うな、流れに従って性を識得すれば気もなくまた言うもなし。これはインドのマヌラ尊者の下であるという方で、心は万境に従ってせん、心はお互いの意識は外の世界の心羅万象に従って点々と動いていく。心とはコロコロということだというが、コロコロと転じていく。天女実によく言うなりだ、その心が転じていくところは実によく微妙である。形はない、姿はないけれども、花を見れば 花は赤くれないと、柳を見れば緑と、うぐいすはほうほけきょとなき、セミはかなかなとなき、自由に心が次から次へ転じていく。その転じていく姿は実に幽邃である。奥深いと、流れに従って性を識得すれば、その意識の流れに従って、意識の流れておる姿において、そこに仏性を発見していくならば、念が動いていく、その中に無念の性を得得するならばで、流れに従って性を識得すれば、意識が意識自らを意識するというやつ、熱いという、その熱いと言うておる、その念の中に念の形のない生きておるものを自覚することが検証ということでなければ、流れに従って性を認得すれば、座禅三昧になって、座禅三昧になって無念無相になる、無になりきる、無になりきる、 一応そういう体験は必要で、我もなければ天地もない、我もなければ天地もない、そういう心境を味わっておくことは必要であるが、それを検証というわけにはいかん。それは何にもないのだから、見るものもないはず。その何にもないやつが明けの明星をご覧になったときに、お釈迦様が流れを発見した、星を見るという流れを、意識の流れを発見した、流れに従って仏性を自覚されたのだ。白隠禅師は鐘の音を聞き、何にもないというところには見るものもなければ見られるものもないのだから、検証ということもない、一応そこを味わわなければならんが、その何にもないやつが意識が復活して、ゴー鐘と一緒に意識が流れて、あった、こいつだ、流れに従って性を認得すれば、気もなく、また有もなし、喜びの中におって喜びにとらわれず、悲しみの念を起こして悲しみにとらわれない、喜びながらしかも無である、泣きながらしかも無である、無が喜び、無が泣く、無が山であり、無が川である、流れに従って性を識得する、性的な無ではなくして動的な無を発見するならば、喜ぶ中に喜びがなく、憂いの中に憂いがない、これは実に立派な芸である。この通りでなくては、神話万境に従って天図天女実によく言うなり、流れに従って性を識得すれば、気もなくまた憂いもなし、星と我とが一つになって光る、しかもよく反省をしてみれば、見られる星があるから見る我があるのだ、その見る我、動いて働く我、そういう動いていく動的なところに事象を識得しなければな、気もなくまた憂いもなし、ドール禅宗の権化のごと金橋勝純禅体、禅宗の権化のごと金橋だ、勝純禅体だ、死と勝つと死活純然たり、そこに死と勝つとがはっきり、そこに現れるものである、死活純然たり、作活自在である。ある時は死という立場で自称を認得し、ある時は勝つという立場で自称を認得していかなければ、そこに死活純然、ある時は死、ある時は勝つ、作活自在の働きをしていかなければなら、山岳の人大いにすべからく司祭にすべして、 修行者はそこのところをよく仔細に研究しなければなら、主覚証見するがごと金馬、すなわち言論往来あり、しけと雲水とが証見をしたならば、そこに問答少量がある、あるいは物に応じ形を現じ、あるいは全体左右し、あるいは危険を取って起動し、あるいは半身を現じ、あるいは獅子になり、あるいは象王になる。その問答少量は、ある時は物に応じて形を現じ、相手によってその時その時の姿を表して見せてやる。子供に向かえば子供のように、老人に向かえば老人のような姿を表してやる。あるいは全体左右、相手にかかわらずこちらの全身をそこに力いっぱい出して見せてやる。あるいは危険を取って気出し、あるいは方便のため、時には笑ってみせ、時には怒ってみせる。あるいは半身を現、ちゃっとお悟り臭いところを見せてやる。あるいは獅子に乗り、あるいは象王になる。ある時は文殊の境界を示し、ある時は普賢の境界を示す。もし心象の学人あって、すなわち屈して、まず一個の公文数を念処す。ここに上出来の本物の修行者があって、すなわち屈して、しけの前でカーッと一括を吐い、一個の公文数を念処す。公文数というのは漆を練るお盆という方、真っ黒で粘って、そんなところへ足を突っ込んだら身動きができん、まことに厄介千万ね。公文数、にかわを溶かす鉢である。灰でもそんなとこへ入ったらもう動けんようになる。そういう厄介な獲物が禅の一句でなければなる。学人すなわち貸して一個の公文数を念処す。その一括が公文数であろうか。全知識これ今日なることを弁せずして、他の教場に登ってもうなしようもなし。全知識しけの方がその公文数にとらわれてしまう。その一括に引きずられてしまう。すなわち他の教場に登ってもうなしようはなし。その一括に対して直に分別を起こしてしまう。ああだろうか、こうだろうか、どういう一括であろうか、何と返事をしたらよかろうか。学人すなわち貸す、善人あえて放たず。そこでまたその学人が、この無眼すめがたっかーと一括を吐くと、善人は全知識、全知識あえて放たず、また一括をやられて、また迷ってしまう。これはこれ高校の病、いするに耐えず。そういう全知識はすでに病高校に行ってしまったのだから、救いがたいものである。呼んで客主を見ると、呼んで客主を見ると、全知識の方が客になって、しけの方が客になって、 運水の方が主になってしまう。主客転倒だ。客主を見る、客主を見る。つまり前置式の方は念が絶えない。その念の絶えないのが死だ、死人だ。死んでおる、生きておらん。これは死家が死んで、死家の方が死んで、運水の方が生きておる。死活純然だ。あるいはこれ前知識者を念出せず、学人の文書に従って、すなわち有望だ。今度は死家の方がやり手だ。何にも言わず運水が言うてくる理屈をことごとく取り上げちまう。全部取り上げちまう。学人の文書に従って、すなわちこれを奪う。何と言うてきても取り上げてしまう。学人奪われて死に至るまで放たず、これはこれ主客を見ると、その運水が自分の言うことなどは少しも取り上げてくれておらんのに、それが気がつかずに死に至るまで放たずだ。死んでも放さんと言わんばかりに理屈をこねおる。これはまさに死家が勝つであり、運水が死である。死家が主であり、運水は客である。これはこれ主客を見るて、これは死家の上出来の場合である。あるいは学人あって、一個症状の教に応じて前置式の前に、ある時はこの修行者がなかなか出来物で、一個症状の教に応じ、一年不詳、一年の年もないという症状の教外で死家の前に出てくる。前置式これ教なることを弁得して破得して奉公、その一年の年のないというのも一つの囚われである。前知識はそこを見抜いて破得して放火す、それを取り上げてしまう。公理に放火す、その何にもない何にもないというやつを取り上げてゴミためへほたり込んでやる。学人曰く代行の前知識だ。そこで修行者が恐れ入りました。いや、名言の近頃珍しい老子様にお目にかかりました。謎と抜かしやる。すなわち曰く、とっさいこうを知らん。すると死家が、貴様らに俺が分かってたまるかい。学人すなわち礼拝する。いや、恐れ入りました。修行者が礼拝をする。これを読んで主主を見るとなす。こういう問答をどちらも生きておるというの。どちらも主体性を失わんというの。主主を見るとな。あるいは学人あって、顔ひしさを飛んで前知識の前に、ある時はまた修行者が顔ひしさを飛んで、自分の心の中に首かせや鎖につながれたようなどえらい囚われ者を持ってた。仏に囚われ、菩提に囚われて前知識の前に出てくるやつが、恐ろしい観念を持って出てくるやつが、前知識さらにために一重の傘を編んだ。菩提とはいかがでござりまするか、北方王の三心はいかがでござるか、謎と出てくると、死家の方がまたクソ丁寧に、北方王の三心とは謎と説明をして聞かす。首かせのある上に首かせをもう一つ重ね、鎖のある上にもう一つ鎖をつけてやる。 学人歓議して獅子弁然は修行者が喜んで、いやどうもありがとうございます、もう一つわからんと思いましたがお話でよくわかりました、理屈の上に理屈を重ね獅子弁然、彼もわからなければこちらも真理がわかっている、どっちもどっちで読んで客客を見るとな、どちらも無為の信任のわからんやつばかり、自主性のないやつばかり、死人が死人を見たというのである。こうまあ雲水と死家との応対にもこう与通りあるのである。生きておるか死んでおるか、その一句言葉を吐けばそこにはっきりとしかつ純然としてわかるのである。本当に検証をした者と検証をせん者とはっきり見分けがつくのであるから、そこのところを山岳の人大いにすべからく司祭にすべし、真に検証をしていこうと、本物の検証をしていこうという、力み返ってもーと言うてくれば、まあ一応検証をした人とまあ同じように見える。大根役者でも名優でも見分けのつかんほど上手にやる田舎役者もあるはずで、声色使いは名優の声色使うやつが全体が名優になれるわけではないが、セリフの一句ぐらいを覚えて、この頃の流行りの声色使いは上手に声色使い、その一つだけうまく声色使い、しかしそれは名優になったわけじゃない、もうという一つの声色だけは上手になる。それで検証したなぞと早がってんはできんはずで、ほんまに検証してきておるか偽物か、それをはっきり見分けていくのが死家の仕事で、後進自ら許す、自分自らが死家が何と言おうとここに間違いがないと、これだってそういう確実な謙譲を一つ持って出てこんたようだ。いやいや、まあ快晴で接心も今日で今日一日だ、そう思って一つ最後の馬力をかけてもらいます。はい、大徳三蔵格のごとくこするところ皆これ魔を弁じ、意を練ってその座礁を知らしむ、道路食上台南仏法有限なり、下徳すればかかじなり、三蔵姫もす他のために切発、学者層に意におかず、千遍万遍客邸に投下すれども国物没春時なり、一個の行断をして歴々古名なり、学人心不遇にしてすなわち妙苦情に向かって行商図、年半百に難難とするまで、士官に冒険に獅子を二の手、雪炭素を炭脚して天下に走る、反戦を壊るること、ひやることあらん。大徳三蔵ほかに向かって法なしと説けば、確認へせずしてすなわちうちに向かって行なす、 すなわち壁によって座し、下上の兄とを支えて丹念としてどうせず、これをとって、これ様の仏法なりとなす大いに謝れり、これ何時もし不動症状の経をとって是となせば、何時すなわち他の無名を止めて老子となす。個人曰く淡々たる国安の人境まことに増えすいすべし、これのこれなり、何時もし他のどうするものでなりと止めば、一切の草木皆道を下す。まさにこれどうなるべしや、故に道はこれ風代、不動はこれ地代。道と不動と共に自称なし、何時もし道所に向かって他を捉えば、他は不動所に向かって利し、何時もし不動所に向かって他を食すれば、他は道所に向かって立線、例えば泉に潜む魚の波を越して自ら踊るがごとし、大徳道と不道とこれ二種の経なり、かえってこれ無縁の道人、道を持ち不道を持ち歌。大徳三蔵格のごとくこするところ皆これ魔を弁じを選んで、その序章を知らしむた。前のところに四品樹ということを挙げておられるのである。こうしてわざわざ人材がくどくどとみんなに示すのは、皆これ魔を弁じ意を選んで、その蛇章を知らしむ。魔を弁じ意を選んで、魔ということは、前のところに一年神の儀、これすなわち何時が送りの魔とこう示されてある。心の中に何か疑いが生じたら、疑念が湧いたら、何か囚われるものが生じたら、それが魔である。心の中に分別が生じたら、二念が湧いたら、しようかしまいか、よかろうか悪かろうか、そういう二つの念が湧いたら、これを意というので、その魔を弁じ意を選んで、蛇章を知らしむと、どこに蛇があり、どこに章があるか、心象の権限を失っておるかおらんかと、そういうことを詳しく自らわきまえてもらうために、くどくどというのである。道路食上台南仏法有限なり、食上台南、食は誠という字である、食上は真心である。真心でありさえすれば、その中に立派に仏性が生きて働いておるので、座禅をせいでも悟りを開かいでも、人間が生まれたままのうぶの真心でおれれば、もうそれで結構で。孔子も我が道一もってこれを貫く、わしの道徳は一つっきりじゃと。宗師が いい、さようでござります。答え、先生が向こうへ行かれたら他の弟子たちが宗師を捕まえ、道徳というものはいくつもあると思うのに先生は一つで貫いたと言われる。一つで済めばそんな結構なことはないが、先生の一つで貫かれた道徳とは何か尋ねたら、兄弟子の宗師、風刺の道は中将のみ、先生の道徳は真心で思いやりがあるということだけだ。それ一つだと。真心で思いやりがある、それは学校で教えてできることじゃない。子供が考えてこしらえることでもない。生まれたままだ。生まれたままの真心を偽らない、生まれたままの思いやりの心を曲げない、それ一つができれば立派な道徳だよ。極めて簡単なことで、外から飾りをする必要はない。生まれたままのウブになれというのだから、こんな優しいことはないはずだが、それがなかなか難しいという、職業体なんだ。何でもないことのようだが、なかなか難しい。仏法有限なりと、仏法の仏法とすべきは仏法にあらず。我が舎利号の説くべき仏法なし。わしのところには仏法などはない。人に聞かすような仏法はない。個人も言われておるのであるが、その説くべき仏法がないということが何にもないことかというと、そこにあるのである。何にもないといえば簡単であるが、形はない、すは姿はないが、そこにはっきりと自覚されたものがなければならん。形がなくて、しかも自由自在に働いていくものが仏法というものだ。すると実にこれは有限なものである、奥深いものである。とても頭で考えたり想像してわかるものではない。職業体難仏法有限なり、いかにも難しいもののようであるが、しかし解得すれば欠かじない。と分かってみれば、仏法が手に入ってみれば、生まれたままの仏性が自覚されてみれば、大幕の仏法たしなしだ、何でもないことで、分かってみれば実に簡単なことで、分からなければ怠難であり有限である。分かってみればたしなしで、かかじで、三蔵姫もす他のために切羽す、学者僧に意に犯す。そこで臨済が明けてもくれても、みんなに説いて聞かすのである。何時が即今眺望亭を指揮せよ。今そこで臨済の話を聞いておる、そいつだ。そいつが形もなく姿もなく色もなく、しかも犬が鳴けばワンと聞き、カラスが鳴けばカーと聞き、暑ければ暑いという。暑いというそいつは何かというて、調べてみても何にもない。有限であるが極めて手近いもので、そいつが真心で思いやりのあるやつで、 そう臨済が方便を用い直視妊娠直接みんなに向かって示しておるのであるが、学者層に心におかず、どうもみんな臨済の言うことが分かってくれておらんよ。これほどやかましく臨済が言うて聞かしておるのに、てんとみんな臨済の言うことが心に残っておらんよ。千遍万遍客邸に投下すれども刻没春時ない、一個の行談のして歴々古妙な学人心不従にして、すなわち妙苦情に向かって行者す、朝から晩まで千遍万遍客邸に投下すれどもと、毎日足元に毎日大道を踏みしめておる、朝から晩まで真理の真っただ中に日暮らしをしておるのに、刻没春時なり、まるで松明の火が消えてしまったようなもので、何にも分かっておってくれん。朝から晩まで仏性が働き詰めで働きながら、立つのも仏性、座るのも仏性、歩くのも仏性、飯食うのも仏性、寝るのも仏性、朝から晩まで仏性の真っただ中に日暮らしをしながら、その仏性が分かってもらえん、どういうことであろうかなと。一個の行談のして歴々古妙なる、形はない、姿はない、色はない、しかし歴々古妙、はっきりしてる。心の中探してみても、これが心だ、これが仏性だというものはどこにもない。年ごとに昨夜吉野の山桜、木を割りてみよう、花のありかを、桜の木をいくら分析してみても花は出てくる。しかし春先になれば立派に花を咲かすの。我々の体の中をいくら分析してみても心は出てこん。何にもない。何にもないが、腹が減れば腹が減ったといい、疲れたといい、眠いといい、歴々古妙じゃないか。それが仏性である、それが仏祖である、それが釈迦牟尼世尊であり、それが達磨大師だと、こう言うて毎日聞かすのだが、学人心不従にして、すなわち妙苦情に向かって行商ず、その実態をようつかまんから、その仏性の実態をようつかまんから、釈迦といえば3000年昔の人の話だと思い、達磨大師といえば信濃数山で面壁苦念した個人だと思い、仏だといえば仏には北方王の三神があるなぞと理屈をこね、菩提だといえばじきに菩提の名にとらわれ、涅槃といえばすぐ文句にとらわれ、すなわち妙苦情に向かって行商ず、実態をつかまずに名前ばかりの詮索をしておる。そういうことでは年半ばくに難難とするまで、しかんに冒険に獅子を覆うて行き、タンスを探却して天下にわしる。そう愛戦を壊るること、ひやることあらん。そんなことで、そんななりかばねで、 年半ばくに難々とするまで五十ずら下げて痴漢に冒険に獅子を担わせて相も変わらずクソ袋を背負って冒険に痩せ犬が一軒一軒の台所のゴミ箱を漁るように このクソ袋を背負ってタンスを探却して今朝文庫を担いで天下に走る。あちらこちらと騒動を暗夜して歩いて何にも真実の方が分かっておらん。一個の行断のして歴々古妙な形はない姿はないがはっきりとそこに生きて働いておるそいつが仏だというのにそいつを見失ってどこぞに仏がおるかのように思う。どこぞに仏法が落ちておるかのように思うて諸国を暗夜して回っておるがそんなことでは相愛戦を壊ることひやることならやがて閻魔様の帳場へ行った時に一代のわらじ代を取られるぞと一生の飯代を請求されるぞと即婚だ即婚即婚そこで臨済の話を聞いておるその意識そのものそいつがそのまま仏であり祖師であると合点しなければならぬ。大徳三蔵他に向かって法なしと説けば仏法というものは人間の外に自分の外に法があり仏があり神があり真理があるとそう思うたら間違いである。仏法というものは人間の内側にあるのであるとこう示すというと学人得せずしてみんなじきに早合点をしてしまう。すなわち内に向かって行をなしすなわち壁によって座し下上の阿弥陀を支えて鍛錬としてどうぜ。仏は人間の内側にある。仏性というものは人間の内側にあるのだとこう教えるというと何でも内側を探さにゃいかんというみんな座禅を始める。すなわち壁にやって壁に向かって座を組み脊梁骨を伸ばし鼻とへそと対し耳と肩と対し下上の阿弥陀を支え下が上顎の歯茎を押さえ鍛錬としてどうぜ。そこで動かんがいい喋らんがいい思わんがいい何でも座っとることがいいこう言うてみんな座り込む。これをとってこれ祖門の仏法となしてその座禅をした姿がその座ったままが仏だ座ったままがだるま大師だこう言うてしきりに座禅せよ座禅せよと言うて進めるものがあるが大いに誤りだ。なんぼ体を据えたからと言うてそんなところに仏はありゃせなんぼ体が座ったからと言うてそんなところに法があるわけじゃない。座っとって悟れるなら 風呂屋の番台のおばさんが一番よう悟っとるはずだ。これ何時もし不動症状の経を取ってこれ是となさば、何時すなわち他の無明を止めて老子となし、その何にも思わん動かんところ症状なところが、それが悟りであるというならばだ。その何にも思わんというところは、実は八式荒屋式の真っただ中という、無明というので、明るくないところ、真っ暗なところ、座禅をして何にも思わんというのは、それは無明というもの、決して悟りじゃない。例えて言うならばだ、写真機は中に光線が入っちゃ写真はうまく撮れ、はっきり撮れ、シャッターを切るまでは写真機の中は真っ暗、写真機の中が真っ暗で、そこでパッとシャッターを切るから、外の姿がフィルムにはっきり映るの。写真機の中が真っ暗であることは、写真をはっきり写すために必要な条件である。必要な条件だが目的じゃない。座禅をするのは、我々が外の世界をはっきり認識するための条件で、妄想妄念を振り捨てて三昧になるということが、はっきり外の世界を認識する条件だが、それは目的じゃない。写真機をいつまでも暗いがいいと言ってシャッターを切らなかったら写真機になりゃせ。妄想お子さんがいい、妄想お子さんがいて座ったばかりにおったんでは、それは写真機が写真写さんと同じこと。目的じゃない、手段で。手段と目的を取り違えてやる。座禅をするということは精神を統一して外の世界をはっきり認識するための手段である、目的じゃない。その外の世界を認識するまでは、何にも思わんという無地三昧、無地三昧の世界は真っ暗なのだから、それは見性じゃない、無明というの、煩悩の真っ只中。力み返って、まあ、なんてやってくるのは検証じゃない、無明じゃ、それ無明の真っ只中。そのムームーを昼夜に間断なく訂正して、明けても暮れてもやっておるというと、ふとした拍子にその無が破れて、パーッと明るい世界が開けてくる。そこで花は紅と分かり、柳は緑と分かる。犬はワンと鳴き、猫はニャーと鳴くと分かる。それが検証でなければ、そういうただめくらめっぽうに座禅せい座禅せい、検証なんてことありゃせん、座っとりゃいいというような座禅の指導をするものがあるが、これは他の無明を止めて老子となす。それはちょうど下女を捕まえて奥様と間違えるようなものだ。受付のじいさんを捕まえて社長と間違えるようなもの。他の無明を止めて老子となす。個人曰く淡々たる国安の人境、まことに増えす増えすべし。その真っ暗なところ、何にも見ない、何にも聞かない、何にも思わない、そこがいかにも悟りのように誤解されるが、そこを淡々たる黒暗の人居、真っ暗な落とし穴だという、 石炭の炭鉱の中の何百キロも下の炭鉱のどん底みたいなもん、そんな炭鉱のどん底に落ちたような心境で、それを仏だの法だのと思うたらとんでもない間違い、まことに不意するし、そういうところは一時も早く逃げ出さないか、恐るべき落とし穴である。こう個人が言われておるのはそのことである。それを注意されるのである。大東国師も、味噌あまり我も狐の穴に住む、今馬鹿さるる者も断りと言われたな。そのことで、その真っ暗なところに座り込むのは狐の穴というので、そういう善を矢子善というのである。自分も若い時には30年もそういうところに落ち込んでいい気でおったり、とんでもない間違いだったり、大東国師も歌っておられる。と言うて、それなら座禅なぞはいりゃあせん。このままだ、見たままだ、聞いたままだ、煩悩妄想だらけの心で、ただこのままでなぞと言うたら、それは下道である。天然の下道というやつ。何時もしたのどうするものぜと、止めば一切の草木皆道をです。その何にも思わずに座っておるのは邪道であって、心は動く方が本当だと。心は動かなければいかんというと、じきに動くことが悟りのように早がってんするが、もし動くのが悟りだというならば、一切の草木皆道をです。草や木でも風が吹けば動くが、あれが悟りか。自分の力では動くのじゃない、風が吹けば草や木でも動くが、動くのが悟りなら、あれが悟りか。一切の草木皆道をです。まさにこれどうなるべしや。無意識に動いておるやつが、風に動かされておるやつが、それが道であるかどうか。動けばいいというが、朝から晩まで煩悩に動かされておるやつ、五風に、前世の五章の風に動かされてこの世に迷うておる凡夫が、そのまま仏と言えるかどうか。やれあれが食べたい、あれが見たい、